皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日もゲストに、学生団体優しい制服の代表を務めてらっしゃいます福城みのりさんにお越しいただいております。福城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと自己紹介していただいて。
はい、学生団体優しい制服で代表しています福城みのりです。私たちの学生団体では15人ほどの学生が、こう人にも環境にも優しい服飾産業を作ることを目指して、オーガニックコットン T シャツの販売だったりとか、あとは学校や企業でのワークショップを行う活動をしています。
はい、ありがとうございます。
この超 Z 世代じゃないですか、
はい、
何年生まれですか？
2005年です。
2005年。
はい、
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ振り返らないけど、生まれたから超デジタルかと思ったら、手元にノートを広げていらっしゃって、
かわいいノートですね。
なんかこう、その日にあったこと全てをそこに注ぎ込むノートってことですかね？
そうですね、メモ帳ノート一冊で、メモ帳にもなるし日記にもなるし、毎日のトゥードゥだったりとか、映像編集今してるんですけど、その時の内容だったりを書いたりとか、とりあえず何でも書いてあります。
すごい大事なノートですね。
大事なノートです。なくせないですね、
これは。ものを広げていただきながら、
はい、
今日はお話を伺うと。
はい、はい前半、先週は福城さんにいろいろそのオーガニック農場、インドのオーガニック農場に行ったこととか、そこに優しい制服を立ち上げたきっかけとかを伺ったんですけど、ちょっと今回は福城さんの未来について
ちょっとタイトルがありまして、今回、はい、福島、あ、ごめん
なさい、
やっちゃったよ、本当にきっと緊張感、福城みのりアメリカへ行くっていうのが今日の
タイトルなんですよ。アメリカに行かれるんですよね、これから。
はい、そうです。今年の8月から4年間。
こんなにアメリカが大変な時に、ね、
そうなんですよ。予想してなかったですよ、私も。
どこに？
アメリカのインディアナ州っていう中西部の州にあるディポーユニバーシティっていうリベラルアーツ大学に進学する予定です。
何を勉強
する？ちょっと発音良すぎて今ちょっと聞き取れなかった。もう一回大学名を。どういうスペルですか？
DEPAUW です。
なぜそこの、どういう大学、ごめんなさい、今質問取っちゃった。ごめんなさい。
同じことを。
なぜ？
うん、
リベラルアーツ大学なんですけど、ここの大学が。で、2000人弱の、小規模の大学で、それを理由に進学を決めました。
ICU もリベラルアーツでした。
おっとリベラルアーツって何ですか？
リベラルアーツって何ですか
リベラルアーツ、うん、私の思ってる今の、リベラルアーツとしては、いろんな多分野を学びながら、課題解決だったりとかについて、一つの専門の分野からだけじゃなくて、うん、いろんな人文だったり科学も学びながら考えるっていうのがリベラルアーツなんじゃないかなと。
なんかすごい、私が大学時代何度も言われて覚えてるのは、なんか批判的思考っていうのをずっと言われてて、批判、なんかいろんな当たり前を批判する視点を、そのいろんな分野で当たり前を問う、批判できる視点を養うことがまず一つ教養の一個だみたいな、すごい言われたのを覚えてます。
それをちゃんと説得力を持って語れるような教養と持てってことなんですね。なんでその数ある選択肢の中からそこを行こうと思ったんですか？リベラルアーツに触れたいと思った、
はい、
アメリカで。
そうですね。
それはなんでなんですか？
その理由は大きく2つあるんですけど、ちょっともう話せばきりないぐらい本当いっぱいあるんですけど、1つは学習スタイルが自分に合っているなと感じていて、クラスサイズがビギナー、そのイントロのクラスでも20人くらいで、すごく少ない少人数で、で発言機会がすごいいっぱい与えられるっていうところで、 私はやっぱクラスの中で話したりとかディスカッションしたりとかすることの方がこうインプットしやすいし、うん、でこうアウトプットする機会も授業内にあるので、うん、そっちの方が私はこう学びやすいっていうのが自分でちょっと感じていたので、うん、それが一つの理由と、あと二つ目はさっきもおっしゃっていたクリティカルシンキングっていうところもあるんですけど、うんうん、多分野を学べるっていうところで、でこう優しい制服の活動をしながらもやっぱ感じてたことは、一つの分野だけ極めるには私はまだ早いというか、まだそこまで私はあんまり見れてないし、服飾産業一つとってもそれこそジャスウェイの素材の開発だってあるし、うん、経営の方だってあるし、農業だってあるし、分野がいっぱいある中で、じゃあ私はまだこう一つに絞ってここを変えようって、ここだけをやろうっていうのはまだ決められてないので、うん、でなのでやっぱいろんな複雑に絡み合った問題だからこそ、それぞれの部分をもっと知りたいなと思ったので、うん、はい、それが理由です。
質問攻め、
なぜアメリカだったか、うん、
そうですよね。まずリベラルアーツのこう本拠地というか、うんうんうんうん、すごいに一番メインはアメリカだったので、それがまあ一つ大きい理由かなっていうところと、あとは全寮制なんですけど、うんうん、ほぼほぼ全寮制の大学で、その中でこう学生同士のつながりだったりとか、あとは卒業生とのつながりがすごく強いっていうのが、うん、大学の特徴としてあって、でせっかく学びに行くなら、やっぱりそこでかけがえのない人、友人だったりに出会ったりとかいう経験も積みたいし、そこでさらにこう新たに生まれるアイデアだったりとかもあるんじゃないかなと思って、うん、なのでこういろんな人と距離が近く学べる学校が良くて、はい。
高校時代に1年留学してましたよね、カナダでしたっけ、
はい、カナダに1年留学してました。
じゃあそこで結構英語力を、そのすごく綺麗な発音の英語力を鍛えでそういった下準備もしつつ実現したっていう、はい、結構準備というか留学を ね、そんな苦労しなかったんですか。
いや、なんか
通ったみたいな、受かったみたいな感じ
そうですね、
そうなんだ
いや、カナダ行ってた時は、うん、あんまりそこまでは そんなに考えてなくて、うん、どっちかっていうとインドにその前からずっと行きたいって思ってて、うん、で農家さんたちと話したいっていうのがあって、で英語喋れないとダメだと思って、それもあってカナダに行ってた時は英語とか勉強してて、でその後に日本の大学も結構考えてはいたんですけど、でも奨学金をもらう機会もあったので、アメリカの大学に、はい、それもあり。
なんかちょっと早すぎますか、入学してないので。卒論とか ありますよね、きっとね。
卒論ですか。
エッセイをきっと書きますよ。
はい、ね、書きますね。
まだ入学もしてないけど例えばこういうことを書きそう、なんか学んだ結果、
うんうん、
なっていきそうな、どんなことを目指してんですか。
そうですね、なんか今はまだ卒論のテーマとか全然思いついてないしリベラルアーツでこう言われているのが、絶対専攻をどうせ変えるだろうから、こうあんまりなんか固く考えすぎるなとは言われていて、なので結構私は今はフレキシブルに考えているというか、特にここっていうのはまだ決めてはいないんですけど、興味がある範囲としてはビジネスだったりとか、うん、経済と環境の両立っていうところは、うん、すごい私の中でもすごいビッグテーマというか、
うん、
ずっと考えているところではあるので、なのでそれに対する道筋が見つけられればいいなとも思っていて、
なんか前半でお話しいただいた、インドでも感じた農家さんの言葉から、うん、オーガニックコットンやってもよかった、ですごく良かったからだとか、ただ自分の子供たちには継がせたいかどうかは経営の面からだとクエスチョンもあるっていう本音とか 本質というか課題とかを聞き、自分でも T シャツを販売しながら感じた、やっぱり経営とサステナビリティといいますか、自分の真実、突き詰めたい真実とのバランスの難しさとか、そういったことがやっぱ 本語言いに行ってますけど、そういったモヤモヤみたいなのもベースにあるんですか、その。
はい、ありますね。 なのでそこについて あの解決策、まだ知らないところもいっぱいあるので、あの具体例も踏まえながらいっぱい学びたいなと思ってます。
なんかちょうど昨日コラム書いてて私、
はいはい、
あ、毎週火曜日にうんうん、メルマが書いてるんでよかったら、あのコンプレクサスっていうラテン語があるんですよ。
うん、
ちょっとなんか知ってぶった感じの話をしようかなと思ってるんですけど、いいいいいいですか皆さん。年上っぽい感じの
話をさ
ラテン語でね、はい、で今のコンプレクシティっていうか複雑、現在の言葉というところの語源なんですけど、織物って意味なんですって、もともとで織るってよかったへーってでしょ。でなんで織物かっていうと、織物って縦糸があって横糸があって、うん、縦糸ってまず最初に貼って、その後に言うとこう糸入れる、あ、そういうのも見ましたするんです、織物じゃないですか、
はい、
でそれを一回こう織る時って、まあ、どういう設計で織るかとか、どういう強さで引っ張るか、テンションとかいろいろあるから、それで織った織物ってほどいても元にも戻らないんですって。だからすごく複雑に作られてる織物っていうのは、あのもう二度と元には戻れないっていうか、後ろに過去には戻れないというか、折っちゃうと、うんうん、っていう、だから今の、あ、何でしょう、ちょっとどうしよう、どっちにも、今の私たちが作ってきたこの経済とか社会とか産業の在り方はもうみんながもう複雑に折って折って折ってきたものなので、変えようと思った時に、それをじゃあ間違ってたからといってバイバイにすればもう一回折れるかと、そうじゃなくて、今折られている状態の上にどう横糸を変えていくかとか、っていうこと、なるほど、あ、よかったっていう語源を聞いて、つまりラテン語の時代から一緒なんだなっていう、その複雑さとか絡み合った何かっていうのは一緒で、多分それを一旦を感じて、どうしよう、私の話みたいになっちゃった。
いや大変勉強になりました。
ちょっとどうしようどうしようどうしよう、やばいやばいやばいっていう ぐらい、でもすでにそういう複雑さを高校時代から感じて、うん、 そして学問を通じて自分なりの解をなんか探そうとしてアメリカに行くの、うん、
はい、
そう行くの
そうですね。
しかもコットンフィールドというか、何の町なんでしたっけ、その行く大学が。
トウモロコシと大豆だったかな、大豆かと、大、ずっとトウモロコシだったかなと思うんですけど、がすごい、あの
取れる
いっぱい取れるあの、
あ、コットンじゃないんだ。
コットンはもうちょっと多分下ですね。私が行く場所はあの中西部ちょっと右上なんで、でもあの本当に私あのコットンフィールドにも、アメリカのコットンフィールド行きたいなと思ってるので、在学中に絶対は行きます。
あ、じゃあそういうちょっとその優しい制服に通ずるような活動は続けるんですか？
そうですね、あの完全にやめるということは絶対ないと思うし、あのこれからももっと発展させていきたいので、自分の中での活動というか、うんうん、自分の中で あのまだ全然回答を見つけられてないし、あのまだ知りたいことはいっぱいあるし、見たい場所もいっぱいあるので、うんうん、はい、
なるほど。
その15人の仲間がいるじゃないですか、優しい制服の、はい、福城さんは別に卒業するわけじゃないけど、はい、ある意味ちょっとバトンを渡していくようなとこもあるんですかね。
そうですね、あの今年にあの私がもうあのアメリカに行ってしまうので、あの東京に残るメンバーで、あの高田優愛ちゃんっていう
方、高田優愛さん、
はい、高田優愛ちゃんと、うん、あとは花田千鶴ちゃんっていう、
花田千鶴ちゃん、あ、千鶴ちゃん一緒の名前だよ。
あ、本当だ、本当だ、確かに千鶴ちゃんだ、千鶴ちゃん、
花田ちゃん会いましょう
はい、同じ名前ですね、うんうんうん、千鶴ちゃんと優愛ちゃんっていう2人、うん、これまであの1人でやってきたんですけど、うん、今回からは2人の共同代表っていう形で、
共同代表、
はい、
うーん、
それはなんか私が1人でやってて、やっぱりこうあの誰かとやりたいし、こういろんなアイデアも出しながら誰かとやるっていうところだったりとか、一人だと心細い部分もあると思うので、うん、なので二人であのすごいいいコンビなんですよ、だから支え合って、うん、あのやっていけたらなと思い選びました。
ゆあちゃん、ゆあさん、ずるさん、
はい、
ぜひお会いしたいです。
はい、ぜひ。
何を話してるんですか、3人。面白いの。
あ、すごい面白い
みたいな感じ。
いや、ないんですけど。面白い方です、2人と。
というね。
はい。
え、まだあるでしょう、何か伝えたこと、う
ん、なんか、
はい、
まあ、今後その大学行った以降いつか会ってみたい人、はい、経験したいこと、
うんうん、
なんかありますか、ビジョンを。
はい、いっぱいあるんですけど、うん、まあ、あのまずあのジェネラルな部分でいくと、あのインドにもう一回行きたいっていうところと、あとアフリカにも行ってみたいっていうので、
コットン、
はい、コットンもあののフィールドも見たいし、あとはそれだけじゃなくて、あのアフリカに普通に行ってみたいっていうところで、アフリカのビジネスだったりとか、あのいろんな活動を行われてる方もいると思うので、あのすごく行ってみたいっていうので、あのというのですごく興味があるなっていうところで、あのなのでそこの2つ、まあ、アフリカは大陸ですけど、あのそこの2つ、
すごい大陸攻めますよねもうアメリカとアフリカとインドとかスケールが大きいところを
知らない世界を見たいっていうのがすごく大きいので、
なんか素敵、
ね、じゃあ20代、今19歳、
19歳です。
20代、20代、どんな20代を自分で、そういろんな世界各地を飛び回ってる自分みたいなのをイメージします？
そうですね、まずはなんか極力行きたいところを会いたい人に、うん、あの会うっていうのが20代はあのすごくやりたくて、あのやっぱよくいろんな人に言われるのは、あの体力があるうちに現金があるなん
で、うん、結構あのあれだよね、大人との付き合いが多いことが今すごく伝わってくるコメントでしたね、その通りだよ
体が動くうちに、
会いたい人って誰なんですか、インドなのかアフリカなのかそれ以外なのか。
はい、会いたい人、まあアメリカにも一人いて、あのザ・トゥルーコストに出てきたラレーペッパーさんっていう、あのアメリカの、コットン農家さんの方がいるんですけど、まだあの対面でお会いしたことなくて、もともとテキスタイルエクスチェンジの代表を多分やられてた方で、あのその方の農地に行ってみたいなっていうのを、
いい目標だね、
思っていて、はい、会ってで話も聞いてみたいし、こう彼女がじゃあ服飾産業に対してどういう思いを持ってるのかっていう話ももっと聞きたいし、はい、あのアメリカで会いたい人です。
その映画からか、ね、うん、始まってるんだもんね、
はい、
あれ、へ
え、というのがあの一人で、あとは特定の人っていうのはあの今のところはいないんですけど、でもあのインドとアフリカであのビジネスやられてる方とかにもいっぱいお会いしたいなと思っています。
ビジネスを、ビジネスって言葉が何回か出てますけど、ビジネスをしている方っていうのは、はい、例えばデザイナーとかクリエイターとか、
うんうん、
まあ、いろんな職業がある中、
はい、
福代さんが言うビジネスをしている方っていうのは どういう人？
そうですね、あの特定 そのデザイナーとかいうわけではないんですけど、あの私のあのいう意味ではあのサステナビリティに関することで何かあの取り組みを行ってる人っていうのには結構限定されるんですけど、うん、例えばそのあの例えばじゃあ農村でそこの農村の人たちがあの安定した生活を送れるようなあの取り組みを行ってる人とか、うん、あのそれこそインドであのはあの先進的なリジェネラティブ の農業から作られたコットンを使ってあの T シャツ作ってる、うん、あの工場の方とかにもお会いしたんですけど、そういう取り組みをしてる、変えようとしてる人たちに会いたいっていう意味ですね。
理想を掲げながらそれでエコシステム作ったり、はい、ソーシャルイノベーションを起こして、なんかこう社会に影響を与えた上にちゃんとお金も生んで、
そう、そこの循環ができてる人に会いたいなっていうところがありますね。
じゃあ福代さんも将来は起業？
いや、それはまだ全然考えてなくて、選択肢としては あるとは思うんですけど、うんうんうん、っていうのをなんかこうあの渡辺社長が次のパタゴニアを目指すっていうのを言って、はい、言っていらっしゃったと思うんですけど、
うん、
でもなんか私もそれにあの近い考えというか、あのいつかこうもし自分で何かをするとしたら、あのこうパタゴニアかそれ以上を目指せるぐらい の、うん、あのでもそこってすごいみんなが苦労してるところだと思うので、うん、なので それができるんだよっていうことをいつか証明できたらいいなと思うから。
いいぞ
はい、
燃えてるぞ。
燃えてるな。はい、それに向けても燃えるように生きていきたいし、
いや素敵です、
はい、常に何か目標を持って、で、まあ、いろんなチャレンジしながら生きていきたいなっていうのが、はい、20代だけじゃなくて全部ですね。
素敵です。なんか最後に、まあ、ファッション産業に関わる人たちに、まあ、期待することメッセージあればお願いします。
はい、いっぱいあるんですけど、まず一つは、作ってる人たち、のことをもっと知ってほしいなっていうので、もちろんその中で働いてる人たちなんでもっと知ってると思うけど、それこそ畑まで行って見てみてほしいなっていうところだったりとか、河川なら、じゃあその前の工場だったり、その原料が取れる場所とかまで、全部じゃなくてもいいから一回こう見てほしいなっていうところが、あって、でなんかそこを見て、じゃあどう改善したらいいのかとか、改善する場所を見つけたならこう改善していくための取り組み、なんか良くしていくために、これからもこう服飾産業の中で、皆さんにこう活動を行ってほしいなって思います、う
ん、
はい、
ありがとうございます。
いつからアメリカでしたっけ？
8月
すぐですね。
そうです、もうすぐなんですよ。
よかったですね。ビザ
は
ちょっと最後に聞くことじゃないけど
いやそうなんですよ、私ギリギリ、ね、はい、
なんかな、通らなかった人も多いと聞きますけど、うん、留学
実は優しい制服のメンバー1人、もう2人実はアメリカの大学行くんですけど、
うん、
1人はまだ面接もビザも取れてなくて、ちょっと多分授業間に合うまでには行けないんじゃないかなっていう感じで、そうなんですよ。
まあそんなものすごい今のアメリカのサスナビリティってちょっといろんな意味で吹き荒れてますけど、
はいはい、
それを体感、ね、それすら楽しみそうな釧路さんなんで、
はい、
その風を一回受けても全然前に進んでいきそう、
はい、なんか
風を押し受けてい
ろんなアメリカって本当にいろんな考えの人がいて、で多分政治的イデオロギーとかいっぱいあると思うの でそれとでもサステナビリティってすごい深いつながりもあると思うから、うん、なのでそのいろんな人たちの考え聞きながら、どうしたらじゃあサステナビリティに対して一緒に取り組んでいけるのかとかっていう、うんうん、こう、まあ、共通した答えは出ないとは思うけど、でも、うん、なんかそれを知れたらいいなとも思います。
ぜひ帰ってきたら、
はい、
4年後聞きたいな、
ね、どんな風になってるんだろう、
どんな何を見てどうなってるんだろう
私も楽しみです、
ね、楽しみですね、
すごい楽しい。ぜひその話を聞かせてください。本当に応援してます、
は
い、
応援してます、
うん、ありがとうございます。
じゃあこの度はありがとうございました。じゃあいってらっしゃい、アメリカへ。
はい、福代みのりさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。